おはようございます。私は青鳥年本部講師の脇浜義明です。第2回目の本日は、青鳥年創始者谷口正治先生がお書きくださいました新版善と福との実現をテキストに、心と運命というテーマで話をさせていただきます。人間の心には大きく分けると、現在意識と潜在意識の2つがあると言われています。現在意識とは、その字が表しているように、現在の心、自覚している心、覚めている心のことで、今、現在において意思決定を司っている心のことです。例えば、今日、学校が終わった後、友達と遊ぶために公園に行こう、あるいは会社の帰りに友達と会って話をしよう、と思うようなことです。これに対して、潜在意識とは、心の奥にある思い、意識していない心、習慣の心、無意識の心、普段は気にしていないけれども、心の奥底に溜まっている心のことです。実は、この潜在意識が、心全体の約 95% を占めていると言われており、ともすると私たちは、現在意識でこうしたい、ああしたいと思っていても、気がつくと、現在意識と異なった行動をとってしまうことがよくありますが、そんな場合は 5% に過ぎない現在意識よりも 95% を占める潜在意識の力が働いているということになるのです。前回の放送でも話しましたように、吃音症によって何事に対しても積極的になれなかった私は、小学校の高学年になって学級委員長の選挙ということになったとき、ぜひとも1学期に委員長を務めたい、という思いを持っていたことがありました。なぜそう思ったのかと言いますと、1学期に委員長を務めることは、名実ともにクラスのナンバーワンだということであり、私は自分こそふさわしい、自分はすごいんだ、などとうぬぼれていたのです。しかし、その反面、心の奥底では、でも自分は吃音症であり、やっぱりとても無理だ、という思いも持っていました。そのせいか、選挙の結果は明らかでした。確かに実力がなかったのかもしれませんが、自分はすごいんだという思いより、心の奥底にあった自分はとても無理という思いの方が強かったため、その強い思いの方が実現してしまったのでした。そうしたことを考えると、私たち自身の運命を良い方向へ持っていくためには、こうした現在意識と潜在意識の違いを知った上で、潜在意識の働きを上手に活用していくことが大切だということがお分かりいただけると思います。私は平成2年8月、東京調布市にある青鳥年本部練成道場で行われた青鳥年の真理を学び実践する集いである練成会に初めて参加した後、その年の11月にご縁をいただいて現在の勤め先である長崎県西海市の青鳥年総本山に勤務し、現在に至っていますが、その初めての練成会で体験した、今も忘れられない行事があります。それは、上申行というものでした。上申行とは、過去の悪い思いや行いを紙に書き、青鳥年のお経を読みながら、燃やして心を清める行事のことです。わかりやすい例えで言いますと、日頃は目に見えない、タンスの奥底にしまっている汚れ物を出してきて、きれいに洗濯するようなものであると言ったらいいでしょうか。その時の上申行で、私はそれまでの自分を嫌悪する気持ち、一度も心から感謝したことがなかった両親への思いなど、ありとあらゆる心の思いを紙に書き出しました。そしてその紙を青鳥年のお経である青鳥甘露の法を読みながら燃やすと、不思議なことに、感謝の思いがふつふつと湧き上がってきて、涙がとどまることなく流れたのでした。そして、涙とともにそれまでの悪い思いがすっかり清められ、それを境に自分の人生が、運命が良い方向に変わっていったのです。それは、上申行によって私の潜在意識が清められ、潜在意識においても、現在意識においても、思いが一致することになり、それが実際の生活にも現れるようになったからだと思います。谷口正治先生は本日のテキスト218ページから 219ページ、目近の足の話と題した5文章の中で、潜在意識と現在意識の関係を目近の足に例えられて、次のように説かれています。一部省略して朗読いたします。目近の足が山登りをするときにあるように、人間もその生活の高層に登るには、その心が目近の足のようであらねばならないのである。後ろ足が前足の行った後をぴったり踏むように、人間の潜在意識は現在意識の欲するところをぴったりと信じ、進まなければならないのである。そして動物が高所に登るには、前足と後ろ足との関係が最も完全なる相互作用を持っていなければならないと同じように、人間も高き自由なる境界に登るには、現在意識と潜在意識との間に最も完全な相互作用を持っていなければならないのである。ハート、すなわち潜在意識の後ろ足が、現在意識の前足の踏むところをぴったりとその通り信じていけば、何事といえども、山に登ることも、山をして海にいらしむることも不可能なことではないのである。現在意識の言葉と潜在意識の感情とがぴったり一致することが必要なのである。朗読を終わります。では、現在意識と潜在意識をぴったりと一致させるにはどうすればいいのでしょうか。谷口正治先生は先ほどの続き、目近の足の話、219ページから220ページにおいて次のようにお説きになっています。一部省略して朗読いたします。それでは、その後ろ足はどうしたら前足の踏んだ道を正確に歩むことができるか。白髪の老人は言った。目近の後ろ足がどう歩むかということは、神様がそのままに教えてくださっているのです、と。そうだ、そのままに変えること、そのままに神の生命を我が物とし、神の知恵を我が物とし、神の英知をそのままに一挙手一投足を任せきればよいのである。そのままになるには、そのままの世界と人間のそのままの生命とがすでに完全なることを知らねばならない。それには、白髪の老人の言った主の祈りが、御心の天になるがごとく、地にもならせたまえ、の祈りが、最も力を表すのである。神の完全な御心は、すでに、天、すなわち、実相の世界に、そこに住める実相の人間に、すでになっているのである。それを知ること、とそれを見ること、感ずること、想念すること、言葉に表すこと。朗読終わります。さて、ただいま朗読いたしました中に、そのままに変えること、そのままに神の生命を我が物とし、神の知恵を我が物とし、神の英知をそのままに一挙手一投足を任せきればよいのである。そのままになるには、そのままの世界と人間のそのままの生命とがすでに完全なることを知らねばならない。そして、それを知ること、とそれを見ること、感ずること、想念すること、言葉に表すことによって、現在意識と潜在意識とを一致させることができるということが示されていましたが、その中で特に大事なのが言葉に表すことではないかと思います。普通言葉と言いますと、口に出す発声音のことを指しますが、成長の絵では、それに顔の表情や行動、心に思うこと、思念の二つを加えて、その三つを言葉とし、言葉には私たちの運命を大きく左右するほどの大きな力があると考えるのです。そして、成長の家では、この世界は私たちの心が作り出している有心諸言の世界だから、私たちの心次第でどのようにでも作り変えることができると説くのです。つまり、現在意識と潜在意識があるという心の仕組みを知り、その上で、できるだけ積極的で前向きな言葉を使えば、その言葉の力によって明るい運命が実現するということなのです。前回の放送でも申し上げましたように、私は28歳の時から成長の絵の教えに真剣に向き合うようになりました。しかし、それまでは小学生の頃にかかった喫音症のため なかなか積極的になれない人生を送っていたのです。そんな時、いつも励ましてくれたのが母でした。母は常に私に、あなたは賢い、あなたは頭がいいんだから、やればできるんだよ、と声をかけてくれました。また、母からよく聞かされていたのが、成長の家でよく言われる、魂の底の底なる神よ、無限の力よ、湧き入れよ、という祈りの言葉でした。母は、テストで何かわからない問題が出てきたり、運動していて、これ以上はもう無理などと思ったときは、この言葉を唱えなさい。そうすれば、もっともっと力が湧いてきて、神様が必ず良い方向に導いてくださるから、と言ってくれたのです。正直言うと、私は半信半疑でしたが、テストに限らず、いろんな困った場面に遭遇したときに、この言葉を唱え、なるほどそうだったのか、と母の言うことに納得したことが何度もありました。また、父は直接言葉で励ますということはありませんでしたが、敬虔なクリスチャンで、両手を組み合わせて祈るキリスト教独特のスタイルで、ことあるごとに祈りを捧げていたことを思い出します。今思えば、父は祈りの大切さとその力を教えてくれていたのだと思います。ですから私は、成長の家の教えに振り向く前から、父の祈りと母の言葉の力によって、消極的な心が積極的な心に変わることによって、運命も好転するという下地を作ってもらっていたのだと今になって思います。これまで話してまいりましたように、運命は決して変えられないものではないのです。言葉の力を使い、日々心明るく積極的に前向きに生きれば、この世は有心諸言の世界ですから、必ずや運命は好転し、素晴らしい人生が開けてくるものなのです。それでは、本日が皆様にとって最良の一日となりますよう、お祈りいたしまして、今日の話を終わらせていただきます。